テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
そもそもは夫とのことなんですけれど、
はい、
あの調停に入って不調に終わって、それでも私もどうしていいかわからない状態なんですけれど、
旦那さんとの調停と離婚調停ですか。
そうです。
あなた様おいくつですか。
65です。
65歳。旦那さんは、はい、69歳、
はい。
離婚調停ということですが、結婚されたの何年前でしょう。
もう40年になります。
結婚40年されてきた、
はい。
40年の結婚生活に終止符を打つ理由というのは、
はい、あ、それはもう最初から、もう結婚当初からずっとあの離婚は言ってたんですけれど。
どちらがですか。
まあ、向こうがお金を出さないって言ったんですね。離婚はしてもいい、けどお金は出さないって言って、私も子供がすぐできたし、帰る家もなかったので、
はい、
あのそのままいろいろ言ったんですけれども、向こうに言っても、あの通じないんですね。怒るか黙るかなんですね。
あの結婚当初から離婚したいということですけども、じゃあなんで結婚されたんですか。
なんでって、あのお見合いだったので、結婚して初めて分かったんですけど。
お見合いだった。
はい。
お見合い結婚で、
はい、
結婚までの間にお付き合いの期間なかったんですか。
ありました。何ヶ月かあったんですけど。
何ヶ月か。
ちょっと分からなかったんですね。
ああ、あの性格が。
性格とその、ちょっと、男としてダメだったんですね。
どういうことでしょう、具体的に。
早漏っていうのなんですけど、
はあはあ、でもでお子さんはお生まれになったんですよね。
でもそうです、そう言われるんですけど。
お子さん何人いらっしゃるんですか。
3人です。
3人、
はい。
男女比はお嬢さんですか。
そうです、1人と男の子2人です。
皆さんおいくつになってらっしゃいます。
もうみんな自立してますので30代です。
30代のお子さんが3人いらっしゃる、
はい。
で、
はい、
旦那さんが、まあ、早漏といってもいろんなレベルあると思うんですけど、
ええ、
早いんですね。
早いんです。5秒です。
5秒。
はい。
この離婚の、はい、まず当初から離婚したかったという理由は、その旦那さんがすごく早いということだけですか。
そうです。あ、はい、早いっていうか、もう話にならないので、もう私もなんか虚しくて、
ええ、でそれがまあ直接の離婚したいという理由だった。
そうです。あの夜頑張るからって言うんですよね、でも夜は高いびきで寝るんですよね。
あ、
それがずっとで、
ずっと
一度も一回も男としての責任を果たさないので。
うん、ちょっと整理させてくださいね。
はい。
40年前にお見合いで結婚した。
はい。
旦那さんはもうものすごい早漏だった。
はい、
はい。であなたが、ま、全くもう満足できない状況が続いてきた。
外で遊んでほしいって言ったんですよね。
外で遊んでほしい。
慣れれば少しはいいかなと思って。
あ、あなたが旦那さんに。
あ、そうです。
ちょっと、あの、訓練しておいでよと。
そう、そうです。
はい。
そしたらお金がないって言うんです。
はい。
だからお金あげるって言ったんですね。
ええ。
そしたら黙るんです。
ということは、でも、旦那さんはあなたのことずっと愛してたんじゃないですか。
どうしてですか。
外で何もしないわけですよね。
あ、だから外で恥ずかしくてできないですよね、そんな5秒じゃ。
ああ、そういうふうに。
それは分かってたんです、うん。それは分かります、うん。あれだけの人は恥ずかしくて外で遊べないと思い、で、変にプライドがあるんですよね、プライドが。うん、
しかし、その、まあ、この早漏のことはちょっと置いといてですね、
はい、
40年間、まあ、旦那さん、家族、もう3人も育ててですね、いいこともいっぱいあったんじゃないんですか。
いや、私もね、考えたんですね、ずっと。はい、ともかくケチなんですよね。
はあ、
だから私も一生懸命、子供は向こうがケチで何もしてくれないから、子供一切今も可愛がらないんです。子供も孫も一切興味ないんですね、私に対しても。もちろんですけど、すぐ怒るんですよね。
じゃあケチで、怒りんぼで。
そうです。
で早漏だと。
で尊敬できないんですね。何しろ買ったもののお金払うのが嫌なんです。
うん。
だからすんごくこう、あの請求が来ても払わないんですよね。
うん、
で請求が来ても欲しきゃ取りに来いって言っても黙ってるんです。
ご主人仕事は何、普通にサラリーマンされてたんですか？
サラリーマンじゃないんで、サラリーマンだったらいろんな人の、情報も入ると思うんですけど、友達もいないし、親の仕事を受け継いで一歩も外出たことないんですよね。
あ、
だから世間全然知らないんです。
自宅でやるような仕事だということですね。
そうです、
うん、で、離婚調停ということですが、
はい、
離婚をすることになったんですか？
いえいえ、不調に終わったんです。
不調に終わった。
その前も、ずいぶん何十年も前も、行ったんですけど、そしたらちょっと身内が倒れて、それでうやむやになってしまって、若い頃だったんで、
はい、
それでまた今回、また、調停したんですけど、もう、調停員の人も、ともかく、お金を出すのが嫌だから、何も口聞かないって言うんですよね。
うん、
で、話が進まないんです。
あなたとしては、とにかく離婚したいと。
したい、もちろん。
で、その時にお金はどうなんですか？
だからお金が、それで、はい、私をずっと援助してきたんですね、実家に。
あなたの実家にあなたがお金を払ってきた。そのお金、
喧嘩すると、夫が自分が勝ち目がないので、お金のことで、弁済を出せって言うんですよね。
はい。
でも、月々送ってたから、とっても私そんなこと言えないですよね。
うん、
だからそれもあって、そこで私が黙っちゃうんですよね。
うん、まあ、それぞれそういう事情はあると思いますが、
はい、
基本的にはもうとにかく一刻も早く離婚したいと。
そうです。
どうやったらうまく離婚できるかと。
はい、
はい、わかりました。今日の回答者の先生紹介いたします。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はい、はじめまして、高橋です。はい、その調停不調っていうことはさ、
はい、
逆に言うとこれで裁判を起こしても、まあ普通そんなに取れないでしょ
う。そうですね、
特別なその瑕疵っていうか、
はい、
ダメな部分がご主人にあれば、はい、慰謝料ある程度取れるかもしれないけど、はい、お話聞いたぐらいで、人間的に冷たいとか早漏でケチだっていうだけで慰謝料、数百万って話には全然ならないと思うよ。
はい。
とにかく離婚とか今の路線で、
はい、
あんまり売るものがないようなのが正直な印象なんだけど、
ね、
僕の。
はい、私もメリットはないっていうのもわかります。
やっぱりさ、
はい、
そういうちょっと冷たいこと言うけど、
はい、
もしそれだけ嫌だったらば、
はい、
普通はどっかの時点で覚悟を決めて、もう絶対あの家を出てやると。
はい。
ね。で、離婚を承諾してくんなかったら自分の金を貯めて、もう家を出て、ご主人とは別れた生活をするぞと覚悟を決めて。
はい。私もそのつもりで貯めてました。
うん。
でもそれはみんな、母の方に回りました。
いやいや、だから母の方に回りましたじゃなくて、お母さんに回す分と自分が独立する分を、きっちり分けて貯めて、出てくっていうことをきっちりやらない限りは、それはご主人が現実的に経済的なポジションで優位だったらば、それはいざとなって法的にそんなに落ち度がなければ、あとは我慢するしかないだろう。そうなると思うよ。
我慢しか、うん、今までも我慢して、これからも我慢。
うん、でも我慢って言っても、
はい、
精神科医には、
はい、
本当に酔っ払いで DV で、
はい、
ね、暴力を振るって、
はい、
もう方法の体でシェアハウスに逃げてっていう人がもう山のように相談に来るの。
はい、
そんな人たちから見たら、あなたなんか天国だって言われるよ。
息子に言われました。DV じゃないだけいいじゃないかって。
うん、
でも、うん、なんかこう、夫婦としての結びつきがないのがすごく寂しいんですよね。
いやいや、それはわかるよ。それはわかるけれど、
はい、
でも上を見たらキリがないじゃないの。
ああ、そうですか。
うん。
もう諦めるしかないですよね。
うん、諦めるしかないっていうと、ものすごく冷たいけど、
はい、
僕ね、もう一つ忠告があるのは、
はい、
人生って、オセロゲームに似てると思うのね。とにかく、もう人が生まれるってもう本当に奇跡なの。
はい。
人として生まれるってことだよ。
はい。
お父さんの精液が何億あったか知らないけど、その中の精子の一つが隣だったらあなたは生まれてないんだから。
そうですね。
ね、はい、そうするとさ、生まれた時にもう白星なの。白星ってか白なの。オセロは、
はい
はい。で、他が全部真っ黒でもさ、
はい、
最後の一つ、死ぬ間際に、あ、なんかもうずーっと辛かったけど、最後の最後になって、ちょっと、面白かったな、いやそうじゃなくて楽しかったよっていう風に思うと、最後の押し石が白くなると真ん中の真っ黒は全部白に変わるのよ。
私いつも死ぬ時、あ、よかったって
思いたいでしょ、
はい、
それだったらば、
はい、
周りのことに悪口言い続けてたら白くならないよ。それをもう、こんなひどいご主人だったけど、子供を産む、まあ、精子を提供してくれて、で、なんだ、ケチだ、ケチだと思ったけど、だいたい最後の方は、人間は丸くなってくるから、看病でもして、認知症かなんかになった時に、ああ、案外可愛いところあるねって、私が見取ってあげてよかったわって、もし思うことができたら、最後の最後になって白くなるんだよ、オセロが。そうなったら今までの暗い辛い思い出が全部真っ白くなるの。うん、その最後の最後を白くなるように、周りをあんまり、攻撃しないで生きる方が楽しくなるんじゃない？攻撃して生きても得るもん全然少ないよ、今の路線では。
そうすると、友達みんな羨ましいなって思うのはもうダメですね。
周りと比較したら黒いまんまじゃない。そうじゃなくて、自分が生きてきて辛かったけど最後の最後になって、周りを許すことを覚えたら、
はい、
必ず人間は白くなれるの。だからもう少し許す気持ちをご主人に持ってあげると、ご主人の側も少し変わってくるんじゃないかな。うん、難しいことだけど、
そうですね、
うん、今みたいに突っ張ってると向こうも突っ張ってるし、だけどこの年齢になってさ、お互い他に持ってきようがないじゃないの。人間関係、他に新しい人を夫婦関係で呼べるなんていう、そんな年齢じゃないじゃない。
そうです。ただもう、失敗したなって、それしかない。
いやいや、だけど失敗したなじゃなくて、今優しくしたら、黒が白く変わる可能性があるので、僕はあなたの方から少し優しくしたら、何か変わってくるような気がするけど、そういう、他から優しくされたことがない人間だったら余計に、うん、今はなんかもうみんな万人の幸せみたいな、女性は夫婦関係で性的な満足を得られて、老後は手をつないでルンルンルンの夫婦です、
はいはい、
そんなことないんだってば、世間は。うん、知らないことが幸せってことも世の中にはいっぱいあるの。
あ、そうですか。
うん、だから少し、
はい、
今の持っている情報を少し閉ざして、
はい、
どうやったらご主人とうまく折り合っていけるかってやった方が幸せのような感じがする。
ああ、
うん、
そうですか。なんか目の前がちょっと明るくなった気がします、
うん、はい、
わかりました。
もしもし、
はい、
人から何かしてもらうことももちろん嬉しいんですけども、
はい、
何かしてあげることも喜びに変わると思いますので、その可能性も奥さん探ってみてください。
そうですね、
はい、
わかりました。
よろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございました。
どうも失礼します。
失礼いたします。